パパ、はい、ハンカチ。定期持ちましたよね。
ああ。
今日は早く帰れるんでしょう。マサヒコの誕生日なんですからね。
ああ、そうだったな。できるだけ早く帰ってくるよ。
お願いしますね。料理とケーキは私が用意しときます。それから駅に行く途中で自転車屋さんに寄ってもらえませんか。こないだ頼んだ自転車、今日持ってきてくれるように言っといてほしいんですけど。
うん、わかった。で、子供たちは？
奥でテレビ見てます。
そう、じゃあ行ってくるよ。
行ってらっしゃい。
ささやかな欲望。
私はどこにでもいるようなサラリーマンです。今年で38歳。小学校3年になる長女と幼稚園に通う男の子の父親です。妻は34歳。俗に言う社内結婚というやつでしょうか。入社2年目の妻を口説いて、今はまあなんとなく暮らしています。これといった不満もない代わりに、これといった楽しみもなく、いつの頃からでしょうか、私はちょっとしたきっかけで、そう、ちょっとしたきっかけで、ある女子大生と付き合い始めていました。妻を適当にごまかして、月に2、3回でしょうか。ともかく、そんなに多い回数じゃないのですが、彼女と会うのです。それは不規則なもので、泊まる時もあれば、ほんの1時間くらいしか会わないこともある、といった具合です。
おいしい？
ああ、あったまるよ。冬はやっぱり鍋物だな。
ねえ、もっと食べて。
うん。
何がいいの？私が入れてあげる。
そうだな、任せるよ。
はい。
うん、ありがとう。
コーヒー飲む？
鍋物の後のコーヒーか？
おかしい？
いや、なんとなく。あれ？ケーキもあるの？
そうよ。大切な日だもん。
君も誕生日なのか？
違う。去年の今日、あなたと会ったの。
そうだった？
そうよ。覚えてなかったの？
ああ。
でもいい。こうして今日も会えたんだもん。私泣いてたの。あの日、あなた優しかった。どうしたの？黙って。
そんな昔の話をするのは 年食った証拠だぞ。
意地悪ね。
眠い。もう寝よう。
寒い。
もっとこっちへ寄ればいい。どうしたの？
何でもない。
何でもないったって枕が濡れてる。
自分でもわからない。
あんまり泣くとまぶたを腫らしたままで学校行かなきゃならないよ。
うん。
私が彼女のところへ泊まったからといって必ずしも彼女を抱くわけではありません。彼女は何も要求しません。一緒になってどころか会ってほしいとさえ言わず、ただ待っているだけなのです。それにお金を欲しがるわけでもなく、私が金をやってもそれは私のセーターやマフラーに代わり、彼女自身のために使われたことはないようでした。
あれ？明かりがついてないぞ。誰もいないのかな？ただいま。変だな。買い物かな？まあ部屋にでも行ってみるか。あれ？
私が部屋で見たのは一枚の紙切れでした。その紙には雅彦が事故で入院、市民病院501号室と走り書きがしてありました。
まさひこは？
あなた今眠ってます。
怪我は？
足の骨を折っただけなんですよ。
そうか。
子供だし治りも早いらしいんで安心してるんですけどね。
でも一体？
ほらこないだ誕生日に自転車買ってあげたでしょ。
ああ、あれに乗っててか。でどうなったんだ？
あの公園のそばの坂道でブレーキかけ損ねちゃって、曲がりきれずに塀にぶつかっちゃったんですよ。
そうか、びっくりしたよ。
かなり慌てたみたいですね。
え？
ほら足元、それ私のサンダルでしょ。
ああ、本当だ、よく入ったな。
もう伸びちゃって私には合わないんじゃないかしら。
我慢しなさい。で幸子は？うちには誰もいなかったぞ。
雅彦の下着を取りに帰ってもらったんです。頭を打ってるかもしれないんで検査するらしくって、 2,3 日入院しないといけないんです。ちょうど入れ違いになったんですよ。
そうだな。
ねえ、ちょっと上に行ってみませんか。雅彦眠ってるし。
寒いんじゃないか。
きっと星が綺麗ですよ。
うん。風がないせいかそれほど寒くはないな。本当だ、星がきれいだし見晴らしもいいじゃないか。ほら、うちが見えるぞ。あそこらへんだ。
ねえ、あなた。
え？どうしたんだい、急に改まって。
雅彦が事故をやったのは昨日なんです。
え？
昨日どこへ行ってらしたんですか？
昨日大阪へ出張してたじゃないか。
雅彦そう大した傷じゃなかったし 仕事に差し支えるかもしれないと思って迷ったんですけど。
え、電話したのか。
あなたに聞いてた番号を回したら、アキコっていうスナックにかかって、それで気になって課長さんに。
電話したのか。
ええ。
なんて言ってた。
心配しなくていいわ、後でかけ直して。私の勘違いでした。大阪から友人が出張で出てきてて、その人と飲んでて遅くなるって電話がありました。私の勘違いで、ご心配かけてすみませんでした。
そう言ったの。
あいつは真面目なやつなんだから、余計な心配しなくたっていいよ。なんたって私が仲人をやったんだからなって。笑ってらっしゃいました。
まあ、来てくれるのなら電話してくれたらいいのに。今日何もないわよ。
いいんだ。
ね、とにかく入って、何か作るわ。あり合わせでよかったらだけど。
うん。
どうしたの？怖い顔してそんなとこに突っ立ったままで。ね、上がって。
もうこれっきり会うのはよそう。僕には女房子供と別れる勇気はないし、どうにもならないんだ。
ああやって後も見ずに彼女のアパートを飛び出したものの、4日も経つと、私は彼女が気になっていても立ってもいられなくなったのです。空いてる。ゆみちゃん。
あ、大塚さん。
そう一言言って、彼女はボロボロボロボロ涙をこぼし出しました。よく見ると、彼女は4日前に別れた時のセーターを着て、いつも私が座っていた座布団の上に痩せこけて座っていたのです。
何か食べた方がいいね。
うん。
お粥でも作ってあげるよ。
ご飯も何もないの。
うん。時間がかかると思うから寝ていなさい。
うん。
買い物に出たついでに妻に電話をしました。
はい、大塚です。
美代子か。僕だ。
はい。
今から会社のやつらと麻雀なんだ。
遅くなるの？
10時ぐらいじゃないかな。
お食事どうしましょう。
そうだな、お茶漬けでも食べられればいいよ。
はい、わかりました。帰り気をつけてね。
うん。 じゃあ。ほら、できたよ。
ありがとう。
暑いから気をつけてな。
うん、おいしい。
そうか、しっかり食べるんだよ。まだあるんだから。
ねえ、今日。
ん？すまない、今日は帰るよ。また今度来るから。
うん。
その代わり、これを食べ終わって君が眠るまで横にいてあげるから。
ありがとう。
おやすみ。
おやすみなさい。ねえ。
しょうがないやつだな。ほら、
今日嬉しかった。
そう言うと、彼女は私の手を握ったまま眠ってしまいました。
それから10日ほどして、私はまた彼女のアパートに向かっている自分に気がつきました。
いらっしゃい。
晩飯を食わせてくれ。すまないけど今日もすぐに帰るよ。
うん、しょうがないもの。ちょっと買い物に行ってくるわ。
うん、行っといで。
あ、ビールなら冷蔵庫に入ってるわ。おつまみも少しなら戸棚に入ってる。じゃあ行ってくるね。
ああ、気をつけて。何か本でもないかな。こんなの読んでるのか。あれ？なんだ？手帳じゃないか。1月4日、あなたと初詣。来年も来れるかしら。1月22日、珍しくあなたから電話がありました。1月31日、あなたにシャツとセーターを買いました。2月13日、あなたが泊まっていってくれました。あなたの胸で
眠れました。2月27日、お鍋をして待ってたのに、あなたは来ませんでした。病気かしら。3月2日、あなたにさよならって言われました。3月6日、あなたとまた会えました。よかった。
よかったの文字がにじんでいて、私は涙が止まりませんでした。
ラジオドラマささやかな欲望。ただいまの出演、正田隆夫、北出蒔絵、吉岡由美、技術調整安藤博史、浜崎理恵子、協力足立志郎、石塚直人、浜野義行、小松紀一、作並びに演出森下博史。以上制作は関西学院大学総武放送局でした。